鳴門市議会だより、ナンバー134、内容を一部抜粋しています。発行、鳴門市議会、編集、議会広報委員会、発刊、2026年、令和8年3月1日、令和7年第4回定例会の議決結果、議案第62号、令和6年度鳴門市一般会計歳入歳出決算の認定について、議案第63号、令和6年度鳴門市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第64号、令和6年度鳴門市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第65号、令和6年度鳴門市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第66号、令和6年度鳴門市光熱水費等支出特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第67号、令和6年度鳴門市給与費等管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第68号、令和6年度鳴門市交際費管理特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第69号、令和6年度鳴門市水道事業会計決算の認定について、議案第70号、令和6年度鳴門市モーターボート競争事業会計決算の認定について、議案第71号、令和6年度鳴門市下水道事業会計決算の認定についてはいずれも認定されました。議案第72号、令和6年度鳴門市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、第73号、令和6年度鳴門市モーターボート競争事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第74号、令和6年度鳴門市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第75号、地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、議案第76号、鳴門市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番組の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、議案第77号、鳴門市火災予防条例の一部改正について、議案第78号、鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正について、議案第79号、鳴門市印鑑条例及び鳴門市手数料徴収条例の一部改正について、議案第80号、鳴門市付属機関設置条例等の一部改正について、議案第81号、鳴門市下水道条例の一部改正について、議案第82号、鳴門市水道事業給水条例の一部改正について、議案第83号、工事請負契約の締結について、仮称、 大麻町総合防災センター整備事業。議案第84号、財産の取得について。議案第85号、令和7年度鳴門市一般会計補正予算、括弧第5号。議案第86号、令和7年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算、括弧第1号。議案第87号、鳴門市職員初給与条例の一部改正について。議案第88号、鳴門市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてはいずれも原案の通り可決されました。線第2号、徳島県後期高齢者医療広域連合議員の選挙については鳴門市長の泉道彦氏が選出されました。同意第3号、監査委員の選任については徳島市の林健太郎氏を選任することに同意しました。委員会審査。総務文教委員会。議案第77号、鳴門市火災予防条例の一部改正について。大規模林野火災の発生を背景として国の検討会において林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令などにより林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことから、市長が林野火災に関する注意報を発令することができるとする規定を新たに設けるなど、所要の改正を行うもの。質疑。林野火災の発生件数の推移と傾向は。答弁。林野火災の発生件数は減少してきているが、火災が長期化する傾向にあることから、警報などを早期に発令し、林野火災が発生しないよう徹底したい。質疑。火災と紛らわしい煙等を発する恐れのある行為等の届け出について、農家などの野焼きはどのように取り扱うのか。答弁。廃棄物処理法により、野焼きは原則禁止となっているが、農林漁業を営む上でやむを得ないものや、軽微なものなどについては例外として認められているため、警報などの発令時に適切な対応が取れるよう届け出の対象としている。生活福祉委員会。議案第80号。鳴門市付属機関設置条例等の一部改正について。児童福祉法などの改正に伴い、保育所職員などによる虐待に関する通報が義務化され、所管行政庁が虐待の事実確認や児童の安全確保措置を行ったときは、児童福祉審議会などが報告を受け意見を述べることができるとされたことから、関係条例について所要の改正を行うもの。質疑。改正に伴う具体的な変更点は？答弁。これまでも児童養護施設や高齢者施設には施設内において虐待が発生した場合の通報義務があった。これが拡大され、放課後児童クラブや保育所、認定こども園などの施設で虐待などを発見した者に市の所轄部署に通報する義務が課される。質疑。放課後児童クラブなどの施設や所管において、今回の改正による実務的な影響は？答弁。 対象施設などにおいて、これまでも苦情や要望などは市へ報告されていたが、今回の改正により虐待などを発見した場合に通報義務が生じることが明確となった。また、市が通報窓口を明示して対応すると法律上定められた。産業建設委員会議案第81号鳴門市下水道条例の一部改正について、能登半島地震の教訓を踏まえ、災害その他非常の場合において他市町村などの指定を受けている指定工事店が工事を行うことができるよう所要の改正を行うもの。質疑。市で登録されている事業者数は、答弁。登録がある市下水道排水設備指定工事店は、令和7年10月の時点で76の事業者であり、内訳としては、市内事業者が29社、市外事業者が47社である。質疑。災害発生時には、市に登録されている事業者が協力し工事を行うのか？答弁。市に登録している指定工事店が、災害発生時に工事の対応ができない可能性もある。その場合に、他の市町村などで指定を受けている事業者でも、本市の工事ができるよう条例改正するものである。質疑。他市町村からの支援要請時については、答弁。大規模災害が起きた際は、国、徳島県などを通じ支援要請があるが、要請を受け入れ可能である事業者に支援に行っていただくこととなる。予算決算委員会議案第85号、令和7年度鳴門市一般会計補正予算第5号、物価高騰対策事業や公民館照明 LED 化工事などに要する費用の増額により、歳入歳出それぞれ1億7560万3000円を追加し、総額をそれぞれ363億8297万8000円とするもの。質疑。物価高騰対策指定ゴミ袋無償配布事業について、配布サイズを中にする理由は？答弁。国の目標値である1人1日あたりの家庭系ゴミ排出量を1日500グラム以下に抑えることが達成できれば、中サイズのゴミ袋20枚でおよそ1年分となる。また、配布の種類については、販売店の負担を考慮し、限定する形で検討している。要望、一度だけの無料配布ではなく、指定ゴミ袋の価格を下げる方向性を今後検討していただきたい。質疑。公民館照明 LED 化工事について、委託業者の選定方法は？答弁。工事の発注は基本的には一括して入札により業者を選定する予定であるが、受注機会などを考慮して分割発注も検討する。また、入札業者の選定にあたっては、指定審査委員会などに諮り、適正に処理する。要望。複数箇所の工事を一括入札にすると、市内業者が参加できない場合がある。入札を細分化し、市内業者の育成も含めて検討してほしい。一般質問。一般質問に関する記事は、紙面の都合上、要約して掲載しています。代表質問。会派、創新クラブ、長浜健一。 少子化・人口減少対策。問い。子育て支援策の継続実施のための財源は。また、交流関係・人口拡大に向けて、2地域居住への対応、鳴門駅前観光案内所のあり方、旧鳴門東小幼稚園の整備について。答え。鳴門まるごと子育て応援パッケージ事業は、今後も継続拡充を図る。財源については、基金を造成し、子育て、教育、学習環境への未来投資、物価高騰対策、事業者支援、有事への備えとして活用する。鳴門駅前観光案内所については、現在、リモート接客システムを導入しており、今後もさらに観光案内の質の向上、鳴門駅周辺の活性化や観光客の利便性向上につながる手法を検討する。旧鳴門東小学校幼稚園については、民間提案制度により利用方法を決定する。まちづくり。問い。鳴門駅周辺整備事業の方針、共栄鳴門駅前店跡の方向性、無屋駅周辺のトイレなどの環境整備について。答え、鳴門駅周辺整備事業については、デザイン会議における議論などを踏まえ、鳴門駅を動かし、最多鳴門駅線を国道につなぎ、カフェ、本、学びを集めた空間を創出するとの公約を市長選時に掲げた。同会議の意見を尊重しながら、関係者との意見交換や調整を進めていく。また、共栄跡については、補助金による支援で除去を行い、当該土地を市に寄付していただくことで、スムーズな土地活用につなげたい。無屋駅周辺整備については、学区制の廃止を見据え、関係機関と連携し、駅の在り方について検討する。会派渦潮、畠山俊作、市長の政治姿勢。問い、市長として5期目の4年間に向かう決意と、何を重視し、どのような施策、事業を重点的に推し進めるのか。答え、重点的に推し進める事業としては、まず、物価高騰対策を最優先に取り組む。さらに、仮称、生活支援未来応援基金の創設、子育て支援や学力向上施策などの継続、進化、市民体育館及び室内温水プールの整備などを進める。街中サッカー専用スタジアム構想などの大規模プロジェクトについては、任期内にやりきるもの、方向性を決定するものなど、メリハリをつけて進める。JR 坂東駅のあり方。問い、私の地元の交通基盤であるJR 坂東駅の在り方についてどのように考えているのか。答え、駅舎の在り方については、地域の皆様の理解が何より重要であると考えており、今後も地域の皆様の声を丁寧にお伺いするとともに、他市における駅舎整備の事例研究を進め、将来にわたり地域に愛され、地域の誇りとなる坂東駅を目指し、JR 四国と調整を進めていく。要望。大麻町にとって、住民の生活と観光を支える役割を果たしている伝統と格式ある大切な JR 坂東駅を、ぜひ素晴らしい駅に生まれ変わらせてほしい。会派。鳴門地方創生会。塩崎健二。町を動かす力。問い、鳴門駅周辺整備について。答え、本市では 平成27年度から平成30年度にかけてバス停や休憩所と併設した足湯の設置、跨線橋撤去による東西動線の確保、公衆トイレ整備などを進め、駅周辺の利便性向上に一定の効果があった。当時は財政状況や他の大規模事業との関係から、鳴門駅移転は現実的な選択肢とは認識されておらず、検討には至っていなかった。鳴門市まちづくりデザイン会議の位置づけ、問い、デザイン会議での鳴門駅移転場所の3案について。答え、令和5年3月策定の都市計画マスタープランに基づき、重点まちづくり区域でのにぎわい創出に向け、具体施策を検討する場として、令和7年3月にまちづくりデザイン会議を設置し、これまでに4回開催している。第3回会議では、鳴門駅を含む町のコアの位置について3案を示し、都市構造や都市軸の観点から議論が行われた。鳴門駅移転を公約に掲げたのは、こうした議論を踏まえた将来像への意思表明であり、デザイン会議の検討内容や結論を拘束するものではなく、尊重していく。要望、鳴門駅移転は市民生活に直結する問題である。デザイン会議の議論を尊重しながら、市民との対話を重ね、根拠に基づき慎重な判断を要望しておく。駅移転による若者の滞在促進。問い、鳴門駅移転と若者の滞在促進との因果関係や根拠について。答え、鳴門駅移転による人流増加と都市機能の充実により、世代を問わず街中での滞在促進が図られると考えており、今後も議論の動向を注視しながら具体的な検討を進めていく。要望、鳴門駅周辺だけでなく、多くの学生が利用する無屋駅との一体的検討を要望する。会派、令和鳴門、宅川康二。指導の維持管理。問い、道路補修の優先順位はどのように決定しているのか。答え、老朽化により更新時期を迎える道路などを限られた財源の中で適正かつ効率的に維持管理し、道路の安全性を確保することを目的に、令和4年度よりトリプル R 事業として計画的な道路の維持管理に努めている。本市としては、安全安心な市道の維持・補修の推進に向けて、主要道路や防災上重要な路線を中心に取り組みの強化を図りたいと考えており、引き続き計画的で効率的な舗装・補修を進めていく。観光価値の創出、問い、新たな観光コンテンツを発掘する必要があるが、どのように取り組んでいくのか。答え、本市独自の体験価値を掘り起こし、ツアーコンテンツの造成、動画や写真を活用した国内外へのプロモーションを強化することで、新たな観光価値の創出につなげていく。今後も、鳴門の渦潮や札所といった広く認知された観光資源を核に、地域に眠る文化、歴史、食といった固有の魅力を広く深く発信し、周遊や滞在が充実する取り組みを進めることで、観光価値向上と地域の活性化を図る。公共交通の再設計。問い、デマンド交通やタクシーチケットの導入など、公共交通の再設計について。答え、徳島バスなどの公共交通機関や 市独自の移動支援などを含め、現状を把握する必要があるため、まずは利用者の実態把握やニーズ調査を行っていきたい。その上で、実証事業をスタートさせ、利用者の声を聞きながら、効果検証と改善を重ね、今後の4年間において、より効果的かつ効率的な公共交通の再設計を図っていく。会派公明党前田夏子。児童虐待の現状と対応・対策。問い。近年、社会問題にもなっている児童虐待について、相談対応件数は年々増加している。本市における児童虐待の現状と対応や対策について。答え。本市で受け付けた虐待通告件数は、令和5年度18件、令和6年度20件、令和7年度11月末現在12件である。通告後48時間以内に子どもの安全確認を行い、必要に応じて児童相談所や警察と連携協力し、慎重に対応している。また、保護者も含めた支援の取り組みを進めており、今後においても、早期発見、早期対応に努める。大震災時における通電火災の対策。問い。大規模地震の火災対策として、揺れを感知し自動で電気を遮断する感震ブレーカーの設置は有効な対策である。本市において設置費用の助成制度導入の考えは。答え。平成30年度より耐震工事と合わせて行う感震ブレーカー設置に要する費用の一部について、10万円を限度額として補助している。また単独で感震ブレーカーを設置する場合の補助制度も検討中である。トイレトラックの導入。問い。災害時の避難所のトイレ環境は深刻な問題である。本市は早々にトイレトラックの導入を決定したが、その詳細は。答え。大規模災害時におけるトイレ問題の一助として、水洗トイレを搭載したトラックを3月に導入する予定である。洋式トイレ4室と多機能トイレ1室の計5室を備えている。災害派遣トイレネットワークプロジェクトにも参加し、全国各地の被災地の応援に駆けつける。また、平時にはイベント会場での活用を検討している。個人質問。上田浩二。放課後児童クラブ。問い。放課後児童クラブの支援員による不適切な言動などによって児童が通えなくなっているのに、運営指針にある第三者委員の設置などなすべき対応を十分にしていないのは無責任。さらに運営指針には設置することとあるのに、なぜ教育委員会や県に報告もせず担当課だけで矮小化するのか。早急に指針に従い、組織全体で誠実に対応し、事実を公表すべきでは。答え。第三者委員は筆致ではなく、既存の運営委員会で対応しており、現在当事者と個別に話し合い中のため、広く周知する段階ではないと認識している。県への報告も調査中のため、現時点では適切ではないと考えている。また、指針の内容は理解しているが、運用は現場の状況に応じて判断しており、まずは当事者間での解決を最優先に進めていく。北灘町の陸上風力発電。問い。地元自治振興会は、陸上風力発電設置の反対を決議しているが、今後、事業者から同意目的に寄付などで地元へ働きかけをすることが予想される。市は明確に反対の意思を示し、 撤退を求めるべきでは、また事業者に対し同意を期待した地元への働きかけをやめるよう市として厳しく釘を刺すべきだと思うが、答え、地元の理解が得られない中で事業を進めることは不適当だと考えており、その旨を事業者や国、県にも伝えていく。市への事業推進目的の寄付は受け入れを拒否するが、地元への寄付の申し出に対しては地元が判断するべきもの。今後できる限り事業者に直接会い、市の考えを丁寧に説明していく。東正則、渦潮。物価高騰対策。問い、物価高騰対策支援金における地域振興券のみをばらまきと断じながら、なぜ市長が公約として掲げた修学旅行無償化政策をはじめ、その他の政策には同じ基準を適用しなかったのか。財源試算、効果検証、実効性、持続性という行政運営上不可欠な視点を踏まえ、矛盾なく説明できるのか。また、選挙戦及び当選挨拶における発言が、市民の信頼にどのように影響を与えたと認識しているのか。答え、地域振興券は、地域経済の活性化や住民の生活支援を目的として実施する施策であり、物価高騰対策としても国に認められているもので、その意義は十分に認識している。その一方で、先の選挙戦において新人候補が公約に掲げていた地域振興券の配布については、支援対象者が限定されず、一律に5万円を配布する内容であり、財源についてもボートレース事業の収益で賄うとの説明にとどまっていたことから、当該施策を実施するにあたっての予算規模や財源の持続可能性などについて問題提起をしたものである。意見、市長は政策を語る際、常に公平性と整合性が求められる。地域振興券施策だけをばらまきと切り捨て、自身の施策については一切同じ基準を適用しない。こうした姿勢が市民の信頼を損ねたことは、選挙後の市民の声を聞けば明らかである。今回の選挙で生まれた市民の不信を真正面から受け止め、市政の品格を取り戻す努力をしてほしい。小西勤、渦潮。広報施策の刷新と情報発信力。問い、市公式ウェブサイトや SNS が分かりにくいとの声がある。令和8年3月の市公式ウェブサイトリニューアルに向けて、市政情報へのアクセスが苦手な方への対応は、また、にゃるひげや鳴門市広報さんを広報戦略にどう位置づけるのか。答え、市公式ウェブサイトに施設マップや外国人居住者向けの優しい日本語ページを追加するとともに、AI チャットボットや FAQ 機能も追加する予定。にゃるひげは市政80周年記念事業で積極的に活用する。鳴門市広報さんの動画を新たな媒体でも展開するなど、SNS を活用した情報発信に努める。大鳴門橋自転車道開通と観光回遊施策。問い、自転車道開通記念イベントとして提案しているブルーインパルス誘致の進捗状況は、また自転車道通過後の市内回遊ルートをどう進めるのか。答え、誘致実績のある自治体などに聞き取りを行い、情報収集を進めるとともに、警備費などの費用面の整理を進めている。また、県や周辺自治体と連携し、ブルーインパルス誘致に向けて取り組む。 市内回遊ルートは既存ルートに加え魅力あるルート作りや環境整備に努める。保育・介護や市職員・環境の整備。問い。保育施設支援の考え方。介護人材不足への対応。市職員へのカスタマーハラスメント対策をどう進めるのか。答え。保育施設の支援については、既存の支援事業を推進するとともに、施設の要望などに対応しながら、さらなる充実に努める。介護人材確保については、国や県の動向を注視し、効果的な支援を実施したい。カスハラ対策については、カスハラ防止条例や対応マニュアル策定に向け検討を進める。第21期、鳴門市議会議員紹介。令和8年2月28日現在、定数20名、任期令和7年12月18日から令和11年12月17日、秋岡博樹、無野町黒崎、当選1回、会派、創新クラブ、観光と文化、経済活性化、防災士として安全安心な笑顔あふれる街づくりを目指します。東正則、大津町大城、当選6回、会派、渦潮、心を大切に、希望に満ちた元気な鳴門市づくりに、誠実な行動力と実行力で取り組みます。上田浩二、無野町立岩、当選5回、無所属、日本共産党、初心を忘れず、市民の思いや願いに耳を傾け、暮らしやすい鳴門市の実現に力を尽くします。岡要、無野町小桑島、当選1回、会派創新クラブ、学び、働き、子育てまで安心できる鳴門を誠実に進めます。よろしくお願いいたします。笠原翔吾、無野町木津、当選1回、無所属、参政党。政治とは次世代に送る愛、初心を忘れず、皆様の笑顔と鳴門の美しい自然を守ります。梶達也、大浅町市場、当選2回、会派鳴門未来、皆様と対話を重ね、心に寄り添いながら一歩ずつ豊かな街づくりを目指します。黒島博美、無野町小桑島、当選1回、会派、鳴門未来、国民民主党。未来の鳴門へ責任を持ち、鳴門の声を反映したより良い仕組みづくりに取り組みます。高来博之、鳴門町高島、当選3回、会派、鳴門未来。現場に足を運び、市民の皆様の声に耳を傾け、市政に届けます。塩崎健二、瀬戸町道の浦、当選3回、会派名公会、初心を忘れず、市民の皆様と共に歩み考え行動し、鳴門市発展に向けて頑張ります。宅川康二、里浦町阿波津、当選6回、会派新令和鳴門。市民一人一人の声に耳を傾け、初心に帰り、信念と誠実さで一生懸命議員活動に努めます。長浜健一、無野町最多、当選3回、会派創新クラブ。市民の代弁者として、人口減少、少子化対策、町中再生、まちづくりに取り組みます。野田誠二、大浅町坂東、当選1回、会派鳴門未来。夢、希望を言葉に、言葉を形に、鳴門市議会議員としての責務を果たします。 藤田茂雄、里浦町里浦、当選10回、会派、渦潮、愛する郷土のために、会派、渦潮の同志とともに、鳴門市発展、市民福祉向上に全力で取り組みます。前田夏子、大浅町坂東、当選2回、会派、公明党、どこまでも一人の声を大切に、寄り添い、誠実に、粘り強く、市政に届けてまいります。三津義弘、無野町弁財天、当選8回、会派、名公会、ナルトで生まれてよかった、住んでよかった、そのような安全で安心の街づくりに努めます。森江大蔵、大津町矢倉、当選1回、会派、新令和ナルト、戦う法律家としての経験を生かし、ナルトの未来に全力で取り組んでまいりたいと存じます。八木徹、大浅町川崎、当選2回、会派、新令和ナルト、市政に新しい風と力を、いつも市民派、全力で皆様の声を市政へ。八木智子、里浦町里浦、当選1回、会派、ナルト未来、市民の声を聞き、未来へつなぐ、安心安全で市民が主役のナルト作りに取り組みます。山下よし子、北灘町阿波田、当選1回、会派、公明党、小さな声を聞く力で、誰もが健康で安心して暮らせるナルト市を目指してまいります。山根岩尾、瀬戸町秋の神、当選5回、会派、ナルト未来。私のライフワークとして、子育て支援や教育問題に取り組んでまいります。令和7年12月23日に、第21期、ナルト市議会議員の議員総会が開催され、市長からの挨拶、市幹部職員紹介、議員自己紹介、議会事務局から初議会、第1回臨時会についての説明などが行われました。令和7年12月25日に第1回臨時会が開催され、次の議案が提出されました。選第3号、鳴門市議会議長の選挙については、鳴門市議会議員の高来博之氏が選出されました。選第4号、鳴門市議会副議長の選挙については、鳴門市議会議員の長浜健一氏が選出されました。許可第1号、議長の常任委員会委員の辞任については、鳴門市議会議長の高来博之氏が辞任することは許可されました。同意第4号、監査委員の選任については、鳴門市議会議員の八木徹氏を選任することに同意しました。令和8年1月26日から28日に、第1回臨時会が開催され、次の議案が提出されました。議案第1号、専決処分の承認について、令和7年度鳴門市一般会計補正予算第6号は承認されました。議案第2号、令和7年度鳴門市一般会計補正予算第7号、議案第3号、令和7年度鳴門市水道事業会計補正予算第1号は、いずれも原案の通り可決されました。報告第1号、専決処分について、損害賠償の額の決定は報告されました。議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では、市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、 鳴門市議会ご意見箱を設置しています。次のいずれかの方法でご提出ください。丸1、鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱のページから入力フォームに必要事項をご入力の上送信してください。丸2、鳴門市役所本庁舎1階総合案内付近に設置しているご意見箱に投函してください。ご意見に関する回答はいたしませんが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合があります。個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。新しい委員会構成、令和8年2月28日現在。委員会とは、議案などを専門的・能率的に審査するため、本会議の予備的審査機関として条例などにより設置しているものです。現在、鳴門市議会では4つの常任委員会を設置し、予算や条例の制定・改廃、住民などから提出された請願の審査、所管分野の事務についての調査を行っています。また、議会の運営について協議する議会運営委員会、議会の広報について協議する議会広報委員会を設置しているほか、特に審査が必要とされる案件がある場合には、特別委員会を設置します。総務文教委員会、人事や財政、市税、デジタル化、総合計画、統計、公共交通、防災、消防、学校教育、社会教育などに関する事項を担当しています。委員長、梶達也、副委員長、八木智子、委員、秋岡博樹、笠原翔吾、塩崎健二、藤田茂雄、八木通る。生活福祉委員会、戸籍やスポーツ、文化、環境、国民健康保険、保険、医療、介護、人権、障害者福祉、子育て支援などに関する事項を担当しています。委員長、前田夏子、副委員長、岡要、委員、東正則、上田浩二、森江大蔵、山根岩尾。産業建設委員会、都市計画や市営住宅、市道、下水道、浄化層、雇用対策、企業誘致、観光、農林水産、水道、ボートレースなどに関する事項を担当しています。委員長、宅川康二、副委員長、黒島博美、委員、野田誠二、三津義博、山下義子、長浜健一。予算決算委員会、市の予算、決算と監査委員が行う検査の結果に関することを担当しています。委員長、三津義博、副委員長、森江大蔵、委員、議長を除くすべての議員。議会運営委員会、定例会、臨時会の会期や日程、質問者の順序の調整など、議会運営の全般について、協議、意見調整を図るための機関です。委員長、山根岩尾、副委員長、野田誠二、委員、梶達也、塩崎健二、前田夏子、岡要、東正則、森江大蔵。議会広報委員会、議会広報番組や議会だよりなど、 議会からの情報発信に関する事項について協議するための機関です。委員長、秋岡博樹、副委員長、山下よし子、委員、八木智子、東正則、上田浩二、森江大蔵、黒島博美、野田誠二、三津義弘。会派構成、令和8年2月28日現在、鳴門未来、会長山根岩尾、副会長梶達也、幹事長野田誠二、会計八木智子、会員黒島博美、会員高来博之、新令和鳴門、会長森江大蔵、副会長八木徹、幹事長兼会計宅川康二、送信クラブ会長岡要、幹事長兼会計秋岡博樹、幹事長長浜健一、渦潮会長東正則、幹事長藤田茂雄、公明党会長前田夏子、幹事長山下よし子、名工会会長塩崎健二、会員三津義弘。会派には属していない無所属議員、上田浩二、笠原翔吾。令和8年、鳴門市議会新体制。令和7年、12月25日に開催された第1回臨時会において、議長・副議長選挙及び議会選出監査委員の選任が行われ、次の3名が選出されました。議長・高来博之議員、市民との距離を縮める議会づくりに誠心誠意努めます。副議長・長浜健一議員、開かれた議会、議会の見える化、議会力アップに取り組みます。議会選出監査委員、八木徹議員、市民の皆様の立場に立ち、公平公正な監査に努めます。令和8年第1回定例会の予定。令和8年第1回定例会は、2月18日から3月17日までの28日間開催する予定です。2月18日水曜日、第1回定例会開会、予算決算委員会。19日木曜日、一般質問通告締め切り。25日水曜日、一般質問会派代表質問。26日木曜日、一般質問個人質問。27日金曜日、一般質問個人質問、予算決算委員会。3月2日月曜日、総務文教委員会。3日火曜日、生活福祉委員会。4日水曜日、産業建設委員会。5日木曜日、予算決算委員会。9日月曜日、予算決算委員会。10日火曜日、予算決算委員会。16日月曜日、議会運営委員会。全員協議会、議会運営委員会。17日火曜日、第1回定例会閉会。議会広報委員会、委員長秋岡博樹、副委員長山下よし子、委員八木智子、東正則、上田浩二、森江大蔵、黒島博美、野田誠二、三津義弘。担当は中尾恵里でした。以上で広報鳴門2026年3月号と議会だより ナンバー134を終わります。音訳は、声の広報制作グループ浜坊でした。お元気でお過ごしください。